奇跡の神様に愛される30の方法。その1。奇跡の神様は終了直前にやってくる。残り時間が少ないからといって諦めてはいけない。残り時間が少ないからといって諦めてはいけません。もう逆転できないに決まっているとサジを投げていけません。どんなに残り時間が少なくても終了の合図があるまで試合は続いています。奇跡が起こるのはいつも終了直前と決まっています。終了直前には奇跡の神様がいるからです。終了直前のシュート。終了直前のフリーキック。試合終了直前のワンアクションで得点を決め逆転勝利を飾ることは珍しくありません。奇跡の神様は終了直前にやってきます。どんなに残り時間が少なくても諦めてはいけません。周りは諦めていてもあなただけは奇跡を信じましょう。諦めの空気が漂っていてもあなただけは諦めないでください。試合終了まで3秒であればまだ3秒あると考えることです。3秒あれば奇跡は起こります。たった1秒でも起こり得るのです。残り時間が少なくなったら奇跡の神様を信じてください。試合終了の合図があるまで何が何でも諦めないこと。奇跡の神様は最後まで諦めない人を応援します。見えなくてもそこにいるのです。最後まで諦めなければ奇跡の神様が舞い降りて素晴らしい力を与えてくれるのです。試合が終了するまで何が何でも諦めない。奇跡の神様に愛される30の方法。その2。流れ星への願い事が間に合わなくてもいい。流れ星を見られるだけで十分ラッキー。夜空を素早く横切る一筋の光といえば何でしょうか。そうです、流れ星です。夜空を眺めているとごく稀に流れ星を見かけることがあるでしょう。流れ星が光っている間に願い事をすると願いが叶うと言われています。あ、流れ星だ。願い事をしよう。流れ星を現れてから願い事を考えるのでは間に合いません。流れ星が流れるのは一瞬です。突然現れたと思えば次の瞬間には消えています。早く願い事をしなきゃと思っているうちに終わってしまいます。流れ星は一瞬の天体ショー。気づくととっくに消えていてタイミングを逃しているのです。型を落とすところですが、がっかりすることはありません。本当のことを言うと願い事が間に合わなくてもいいのです。流れ星を見られること自体が奇跡的にラッキーなことだからです。流れ星はいつでもどこでも見られるものではありません。ずっと夜空を眺めていても全く見られないことが多い。流れ星を見ることなく長い時間が過ぎることも少なくありません。流れ星は探すものでも作るものでもありません。ただひたすら偶然に恵まれるのを待つだけです。流れ星を見ること自体が非常に低い確率であり奇跡に近い出来事です。そんな珍しい一瞬の天体ショーが偶然目の前で起こったのです。これをラッキーと言わずして何というのでしょう。願い事が間に合わなくても気を落とすことはありません。流れ星を見ることができたらそれだけで喜んでください。素晴らしい一日の締めくくりができます。日記をつけている人なら今日のネタとしてうってつけです。流れ星を見ることができただけで十分ラッキーなのです。流れ星への願い事が間に合わなくても見られた幸運を喜ぶ。奇跡の神様に愛される30の方法。その3。チャンスはピンチという形でやってくる。どんなピンチもチャンスに変えてください。どうしようもない状況だ。ピンチはピンチでどうしようもない。そう思っているなら誤解です。チャンスはピンチという形でやってきます。チャンスに変えることができないピンチはありません。ピンチと思うからピンチであって、チャンスを思えばチャンスになります。ピンチをチャンスに変えられないのは、ピンチをチャンスに変えられないと思っているからです。ピンチをチャンスに変える。必ず、できると思えば、できます。受け身の姿勢ではなく、攻めの姿勢になりましょう。頭をひねれば、ピンチをチャンスに変えるアイデアが浮かぶはずです。笑われてもかっこ悪くてもいいので、とにかく意地でも、ピンチをチャンスに変えてください。会社が倒産してピンチに直面したら、ただ、途方に暮れるのではありません。さっと、気持ちを切り替え、次の就職先を探してください。もっと、待遇が良くて、もっと、自分に合った職場があるはずです。より、良い企業に転職できれば、ピンチをチャンスに変えることができます。あの時のピンチがあって、良かった。おかげで人生のステージがワンランク上がった、と言えるようになるでしょう。交際相手から振られたら、ただ、泣くばかりではいけません。これ以上の人はいない、と思うかもしれませんが、誤解です。世界は果てしなく広がっていて、まだまだ多くの異性がいます。前より魅力的な人を見つければ、ピンチをチャンスに変えることができます。あの時失恋してよかった。おかげでもっと魅力的な人と出会えた、と言えるようになるでしょう。なかなかチャンスに変えられない時もあるかもしれませんが、最後まで諦めてはいけません。何が何でもチャンスに変えてやる。という意気込みが大切です。ピンチになったからといって、絶望が決定したわけではありません。まだ時間は残されているはずです。追い詰められて苦しい状況かもしれませんが、限られた中でできることがあるはずです。ピンチがやってきたら、ガッツポーズをしましょう。素晴らしいチャンスがやってきたのです。 あらゆるピンチはチャンスに変える。何が何でもチャンスに変える。奇跡の神様に愛される30の方法。その4。神様はもたもたする人が苦手。下手にタイミングを伺うより今すぐ動き出す方が大事だ。アクションを起こす前にタイミングを伺う人がいます。もう少し待てば安くなるかもしれない。もう少し待てば楽になるかもしれない。より良い条件のためにタイミングが来るのを今か今かと待っています。確かにタイミングによっては得になったり楽になったりなどメリットを得られる場合があります。時には粘り強く待つことも必要です。タイミングによって仕事の進み方に違いが出ることがあるのも事実です。そんなタイミングを伺う人にありがちなパターンがあります。いざタイミングがやってくると欲が出てしまうのです。もう少し待てばもっと良い条件が巡ってくるかもしれない。もうしばらく様子を見てみるか。つい欲が出て余計な考えにとらわれてしまい、もうしばらく待つことになります。そしてタイミングがやってきても再び欲が出てしまい、もう少し待てばさらに良い条件が巡ってくるかもしれないと考えます。結局行動を先送りしてしまい、なかなか動き出せません。それが何度も繰り返され、いつまで経ってもアクションを起こせなくなるのです。タイミングを伺っていると、いつまで経ってもアクションを起こせないジレンマに陥ってしまうのです。恐ろしいのはそれだけではありません。タイミングを伺っていると別の人に先を越されるかもしれません。あるいはチャンス自体が消滅する恐れもあります。もたもたしていると品切れになったり廃盤になったりすることはよくあることです。思いもよらない事態が起こって諦めざるを得なくなることもあります。タイミングを逃してからあの時に動いておくべきだったと悔やんでも時すでに遅しです。時間は巻き戻せません。何かをしたい気持ちになったら直ちに行動しましょう。もちろんわざわざ最悪のタイミングで動く必要はありませんが、客観的に良いタイミングならさっさとゴーサインを出すことです。ベストのタイミングではなくベターのタイミングで十分。事情があって今すぐ動けないなら仕方ありませんが、そうでなければタイミングを伺うのはかえってハイリスクです。神様はもたもたしている人が苦手です。下手にタイミングを伺ってもたもたしているとやる気がないとみなしチャンスを取り上げます。何事もスピードが命です。早く思い腰を上げましょう。下手にタイミングを伺うより今すぐ動き出す方が大事なのです。夢ややりたいことがあれば下手にタイミングを伺うより今すぐ動き出す。奇跡の神様に愛される30の方法。その後、運はないものと考える方がうまくいく。試験では運の要素があります。山を張ったところがぴったり的中して高得点が取れることがあります。たまたま優しい問題が多く出題されることがあります。本番直前にチェックしたところがたまたま出題されることもあるでしょう。思った以上の高得点が取れて合格できることがあるものです。スポーツにも運の要素があります。相手がミスをして得点できてしまうことがあります。たまたまその日は調子が良くて実力以上のパフォーマンスを発揮できることがあります。本来なら負ける相手にもかかわらず運が味方して勝ててしまうことがあるものです。勉強でもスポーツでも運の要素があるのは事実です。だからといって最初から運を求めるのはよくありません。運はあくまで運です。基本的にないものと考えるのが良いです。運があることを知ってしまうとつい期待してしまいます。運を期待してしまうと努力をしなくなります。運頼み、神頼みをするようになり、勉強や練習がおろそかになるのです。練習をサボる人が試合に勝つことはありません。勉強をサボる人が試験に合格することもありません。日頃からコツコツ努力をしているから結果を出せるのであって、勉強や練習をしない人が結果を出すことはありません。大切なのは日頃の努力です。運を期待して天に祈る暇があれば日頃から努力をしましょう。きちんと実力が身についていれば難しい問題が出題されても回答できます。強い相手であっても打ち負かせます。これは勉強やスポーツに限った話ではありません。仕事運、恋愛運という言葉があるように仕事でも出会いでも何でも運の要素はありますが、最初から運を求めないことです。運は基本的にないものと考えるのが妥当です。運に期待せず日頃の努力を大切にしてください。コツコツ地道な努力を積み重ねて実力を身につけていくことです。きちんと実力が身についていれば仕事のチャンスに恵まれた時しっかり活かせます。きちんと自分磨きができていれば素晴らしい人が目の前に現れた時しっかり相手に魅力が伝わって振り向いてもらえます。地道な努力を積み重ねることで実力を身につけていきます。どんなことにも運の要素は存在しますが、運のことは忘れて取り組むのがベストです。運に恵まれたらラッキーと思うくらいでちょうどいい。運に頼らなくてもうまくいく状態になっている人がうまくいきます。日頃の努力に勝るものはありません。運はないものと考え、地道に努力していくことで人生を切り開いていけるのです。運はないものと考え、地道に努力していく。奇跡の神様に愛される30の方法。その6。 アンチに絡まれた時の上手なストレス解消法とは？ネットではアンチから絡まれることがあるかもしれません。インターネットの特徴である匿名性は誹謗中傷を助長させることで知られています。何かと悪口を言うのが好きな人がいるものです。根拠のない悪口を言われ、心が傷ついたこともあるかもしれません。何も悪いことをしていないのに、馬鹿にされたり、反論されたり、揚げ足を取られたりして厄介な存在です。ブログや SNS でアンチに絡まれ、ひどい思いをした人も多いことでしょう。アンチの基本的な対応。アンチにはどう対応するのがいいのでしょうか。基本的な対応は、スルーです。反応しないことです。反論したくても、衝動をぐっと抑えてください。言い返したくても、言い返しません。そこで、真面目に反応すると、アンチは面白がって、もっと叩いてきます。毒を吐くと火に油を注ぐことになり、ますます攻撃がエスカレートしていきます。時には炎上に発展することも少なくありません。イライラしても腹立たしくても相手にしません。ぐっとこらえてスルーを貫き、無反応に徹するのが賢明です。そうすれば次第にアンチはおとなしくなります。反応がないと面白くないので別のところに向かうのです。ところが、ここで別の問題が生じます。アンチを無視で対応してもストレスだけは溜まります。アンチは無視できてもストレスは無視できません。ひたすら耐えるだけになるのでストレスは溜まっていく一方となります。アンチに絡まれた時の上手なストレス解消法。アンチに絡まれた時の上手なストレス解消法があります。書くだけ、書いて投稿しないという方法です。アンチにムッとしたら反論を書いてください。本音を書いて構いません。毒や暴言を吐いても OK です。書いて、書いて、書きまくります。ただし投稿しないのです。書くだけ、書いたら投稿しないで削除します。スマホやパソコンであればファイルを削除しましょう。紙であればビリビリ破ってゴミ箱に捨てましょう。投稿さえしなければ相手の目に触れることはありません。証拠も残らないので安心です。回数制限もなく気が済むまで何度でもできます。たっぷり吐き出した感があって心がすっきりするのです。アンチに絡まれた時は反論を書くだけ、書いて投稿しない。奇跡の神様に愛される30の方法。その7、今日のあなたのチャレンジ。相手のいいところを見つけて褒めること。今日のあなたのチャレンジを申し上げます。相手のいいところを見つけて褒めてください。相手は誰でも構いません。知人や友人、部下や同僚、家族や恋人など日常で接する人がいるでしょう。接する人の中からいいところを見つけてどしどし褒めていくのです。じっくり相手を観察すれば何かいいところが見つかります。仕事のできる同僚なら仕事が早いですねという一言が言えるでしょう。友人に優しく接してもらえたなら優しいですねという一言が言えるでしょう。気が利くなら気が利きますねという一言が言えるでしょう。相手がいつもと違ったネクタイをしていたらかっこいいネクタイですねと褒めることができるでしょう。相手はよく気づいてくれましたねと驚き喜んでくれるでしょう。誰でも褒めてくれると嬉しいもの。たとえ服や持ち物であっても褒められて嬉しくない人はいません。あなたが上司であれば部下のいいところを見つけて褒めてください。あなたが子を持つ親であれば我が子のいいところを見つけて本人に伝えてください。相手の性格でも持ち物でも何でもいいのです。良いところが一つもない人はいません。どんな人にも必ずいいところがあります。じっくりその人を観察すれば良いところが見つかるものです。ただし目上の人に対しては注意点があります。褒めるという行為は上の立場の人が下の立場、同じ立場の人に向かってすることです。目上の人を褒めるのは失礼にあたるためストレートに褒めるのは避け、少し表現を工夫してください。褒める代わりに認める言葉をお勧めします。例えばさすがですね、すごいですね、素晴らしいですねといった一言がもってこいです。認める言葉も褒める言葉と同じように承認にあたるため目上の人はもちろん誰に対しても喜ばれます。自分が楽しむつもりでぜひトライしてみてください。相手を褒めても仕方ないと思っているなら誤解です。気づきの力、褒める力を鍛えるトレーニングになるので自分のためにもなります。相手の良いところが見つけて褒めれば人間関係にもプラスに働き、ますます良いことづくめです。遊び心を持って今日のチャレンジを楽しんでいきましょう。合言葉は相手の喜びは自分の喜びです。相手の喜びを自分の喜びとして考えるとワクワクしながら取り組めます。相手のいいところを見つけて褒める。奇跡の神様に愛される30の方法。その8、レッテルを貼る癖があると固定観念に縛られ柔軟な思考を妨げる。レッテルを貼る癖がある人を見かけることはありませんか。レッテルとはオランダ語に由来する言葉であり、亀や缶などの商品に貼り付けるラベルのことを指します。人や物事に対して偏見や先入観だけで一方的に評価する行為のことを言います。何かとレッテルを貼らないと気が済まない人がいるものです。確かに一定の傾向は見られるかもしれませんが、レッテルを貼る癖はよくありません。世の中にはレッテルを貼りたがろうとする人がいます。 一度嘘をついただけで裏切り者、呼ばわりする人。不登校の生徒に対して怠け者のレッテルを貼る人。ニートで引きこもっている人に対して社会不適合者のレッテルを貼る人。社会と関わりのない人に対して引きこもりのレッテルを貼る人。毎日アルコールを飲んでいる人に対してアルコール依存症のレッテルを貼る人。もちろんどれも偏見であり誤った認識です。相関関係がゼロとは言い切れず、一部にそういう人たちもいるかもしれません。だからといって決めつけたようにレッテルを貼るのは大げさです。レッテルを貼ることの怖さは視野をぐっと狭めてしまうことにあります。レッテルを貼る癖とはカテゴライズする癖と言い換えることができます。レッテルを貼ってしまうと、そういう見方しかできなくなり、自分で自分の見え方や感じ方を固定させてしまいます。一度自分の中でイメージが定着してしまうと、なかなか解消が難しい。レッテルを貼ることが癖になっていると、固定観念にとらわれることが多くなり、柔軟な思考を妨げるのです。私たちを取り巻く環境には様々な例外があります。レッテルを貼る癖があると、一面的な見方しかできなくなります。勘違いした自分が出来上がってしまい、人付き合いに悪い影響を及ぼしてしまうのです。一度嘘をついただけで裏切り者のレッテルを貼るのは大げさです。人なら誰でも嘘をつくことがあります。励ましや元気づけるために優しい嘘をついた可能性もあるでしょう。不登校の生徒に対して怠け者のレッテルを貼るのも誤りです。登校の意思があっても、健康問題や家庭事情があって難しいのかもしれません。毎日お酒を飲んでいる人に対してアルコール依存症のレッテルを貼るのも大げさです。毎日お酒を飲む人は珍しいことではありません。ノミニケーションという言葉があるように、お酒にはコミュニケーションを円滑にする働きもあります。もちろん酔いつぶれるまで飲むのは NG ですが、きちんと適量を守った健康的な飲み方をしているなら問題ありません。柔軟な思考を手に入れたいなら、レッテルを貼る癖をやめてしまうことです。心当たりがあれば今すぐ見直しをお勧めします。真っ白な頭で見る癖をつけましょう。レッテルを貼るのをやめる。奇跡の神様に愛される30の方法。その9。八つ当たりされてもムッとしてはいけない。ストレス解消のお手伝いができたと思えばいい。人から八つ当たりされた経験はありませんか？こちらに火はないのに急に怒鳴られたり強く当たられたりです。どうやら何か腹立たしいことがあったようです。感情のブレーキが弱く、うっかり表に出てしまいました。その結果、身近な人に八つ当たりです。いきなり八つ当たりされると不快な気持ちになるところですが、ここは一つ大人になって心のコントロールを意識したい。その人に悪意はありません。ちょっと油断して感情を表に出してしまっただけです。感情のコントロールが緩んで、うっかり八つ当たりをしてしまっただけです。八つ当たりをしそうになることは誰にでもあることです。もちろん八つ当たりは良くないことですが、普通に相手を責めるのも大人げありません。あなたもイライラして神経が高ぶっているとき、八つ当たりの衝動に駆られたことがあるでしょう。人間ですから、感情のコントロールが緩むときがあるもの。つい誰かに当たってしまい、後から悔やんだ経験があるのではないでしょうか。ストレス解消のお手伝いができたと思えばいい。ここで大切なのは大人の発想です。人に八つ当たりされることがあれば、こう考えてください。ストレス解消のお手伝いができたと。相手はあなたに八つ当たりしたことで少しだけストレスを解消できたでしょう。八つ当たりされるとストレスを感じるところですが、相手のストレス解消のお手伝いができたと思えば意義が生まれます。あなたに八つ当たりしたことでストレスが軽くなり、他の人に八つ当たりしないで済んだかもしれません。ぶつけられたストレスはさらりと受け流すようにしましょう。悪意があったわけではありません。ただの八つ当たりですから、深く気にしたところで仕方ありません。何か嫌なことがあったのですね、と思えばいいこと。八つ当たりされても気にしなければノーダメージです。自分は特にダメージがなく、相手のストレス解消をお手伝いできたことになります。これが超ポジティブです。脳天気な考えと思う人もいるかもしれませんが、少なくとも前向きです。前向きな考え方をすることで心の折り合いがつきます。八つ当たりをした人はしばらくすれば我に返るはずです。自分の愚かな行動に気づいて反省するに違いありません。あなたが大人の対応をすることで、それとなく静かに相手を諭すことになるのです。八つ当たりされたらストレス解消のお手伝いができたと考える。奇跡の神様に愛される30の方法。その10。神様は努力している人しか振り向かない。努力も何もしていないに神様に祈る人がいます。うまくいきますように。成功しますように。合格しますように。祈るのは良いのですが、祈るだけでは良くありません。大切なのは努力です。努力も何もしていなければ残念ですが、神様が振り向くことはありません。努力がゼロならご利益もゼロです。運もチャンスも得られないでしょう。神様を振り向かせたいなら、努力が必要不可欠です。神様は努力している人しか振り向きません。仕事の神様も、学問の神様も、恋愛の神様も、どんな神様も同じです。神様は努力している人が好きです。 努力は神様を引き寄せる磁石です。努力をしていれば神様が振り向いて手を貸してくれます。見るに見かねて放っておけなくなり、少しだけ実現を援助してくれるのです。神様を振り向かせたいなら、まず努力をしてください。無理をする必要はなく、自分にできる範囲のことでいいのです。自分を信じて最善を尽くすこと。一時的な努力ではなく、継続的な努力を心がけていきましょう。なかなか結果が出なくても諦めないこと。疲れた時は休憩です。充電ができたらまた動き出しましょう。努力を山のように積み重ねていくことです。努力、努力、また努力です。ある時素晴らしい奇跡に恵まれるのです。神様を振り向かせるために努力をする。奇跡の神様に愛される30の方法。その11。クリエイティブな人はいつでもどこでもネタ探しをしている。クリエイティブな人にとってネタ探しは重要です。クリエイティブといっても無からアイデアを生み出すわけではありません。アイデアを生み出すにはネタやヒントが必要です。ネタやヒントを探すためできるだけいろいろなところを動き回ることが必要です。では、どういうところでネタ探しをするかというと、特定の場所ではありません。ネタ探しは、どこか決まった場所でできるものではない。ありとあらゆる場所でできます。街を歩いているときは、周囲をキョロキョロ見渡しながらアイデアを探します。バスや電車に乗っているときも、外の風景や車内広告に目を向けてネタを探します。本を読んでいるときも、映画を見ているときも、音楽を聴いているときも、そこからネタ探しをしています。たとえ、家族と休暇を楽しんでいるときであっても、完全にネタ探しを忘れているわけではありません。アンテナを張っていて、頭の片隅ではネタ探しのことを考えています。わざわざ意識しなくとも無意識に言っていることも多い。そうして何でもない日常から面白いネタを見つけていくのです。そこまでするのか。と思いますが、クリエイティブな人はこのくらいやっているのが普通です。ネタ探しが日常的になっているので、本人は特別なことだと思っていません。クリエイティブなノートはネタ探しが無意識の習慣になっていることを言います。大変なことに思えますが、アンテナを張っているだけであればさほどエネルギーは消耗しません。クリエイティブな人にとってネタ探しに場所は関係ありません。すべての場所が仕事場です。どこにでもネタがあると考えています。意識したところが仕事場になります。ネタ探しが無意識に行われるようになれば、あなたはすでに立派なアイデアパーソンです。いつでもどこでも、常にネタ探しを意識する。奇跡の神様に愛される30の方法。その12。自分の一言が誰かのリラックスタイムを壊すことがある。あるところにレストランでカフェを楽しんでいる人がいました。午前の仕事が一段落して、しばしお昼休みのひとときを過ごしていました。昼休みは誰にとってもリラックスタイムです。美味しいコーヒーを飲みながらまったりしていて、幸せなひとときを楽しんでいました。ところが隣のお客さんのある一言によって事態が一変します。頼んだ料理はまだ出てこないの。時間がないんだ。早くしてくれ。店員さんは申し訳ございません、すぐお持ちいたしますので、もう少々お待ちくださいと深く頭を下げています。どうやら隣のお客さんは注文した料理がなかなか出てこなくて困っているようです。厳しい口調で、しかも大きな声で店員さんにクレームを伝えていました。その一言でリラックスタイムは台無しになりました。安らぎのひとときはたった一言で簡単に壊れます。怒鳴り声が聞こえるといい気がしません。その人のイライラした感情が自分にも伝わってきくるとストレスを感じます。怒り気味の一言によって心がざわついて、心地よい気分が吹き飛びました。せっかくのリラックスタイムが台無しになったので、早々にレストランを立ち去ることになったのです。クレームを伝えるときは周りへの配慮が必要。クレームを伝えるのはいいのですが、問題は伝え方です。自分の一言が誰かのリラックスタイムを台無しにすることがあります。店員さんにクレームを伝えるのはいいのですが、周囲への配慮は必要です。周りの人はリラックスタイムを楽しんでいるかもしれません。商談中のビジネスパーソンがいるかもしれません。楽しげな家族連れやデート中のカップルもいるかもしれません。せっかくのリラックスタイムを壊されると、クレームを言う人にもクレームを言いたくなるでしょう。店員さんにクレームを伝えるなら、周りへの配慮を心がけましょう。小さな声で伝えたり、優しい口調に整えたりなど、ちょっとした配慮でいいのです。丁寧な伝え方を心がければ、クレームが周りの人の耳に声が届いても不快な気分にさせることはありません。自分の一言が誰かのリラックスタイムを壊さないよう配慮することが大切なのです。店員さんにクレームを伝えるときは、声や言葉遣いに注意して周りへの配慮を心がける。奇跡の神様に愛される30の方法。その13。神様からのヒントを大切にする人は素晴らしいアイデアに恵まれる。何かアイデアはないだろうか。うんうんうなって頭をひねっているとき、アイデアが浮かびました。ところが平凡なアイデアです。ありきたりで目新しさもゼロ。ひねりもセンスも面白みもなく、そのままでは使えません。誰でも思いつきそうなアイデアで今一つでした。 アイデアが浮かんだのはいいのですが、秀逸とは程遠いことがあるものです。さて、こんな時どうするか。平凡なアイデアで役立たない。不採用にするのがいいだろう。軽く扱ってしまいそうになりますが、ちょっと待ってください。こういう場面があれば、ぜひ一度立ち止まってほしい。それは神様からのヒントです。思いついたのではありません。神様から与えてもらったのです。神様はアイデアを完成形で与えることはありません。ヒントという形で与えます。あなたが一生懸命頭をひねっているので、神様がちょっとだけ手を貸してくれました。頑張って考えているね。よし、ヒントだけ与えてあげよう。ヒントですから未完成で当然です。そこから大きく膨らませていくのです。しっかり磨いて輝きを出していくのです。神様から与えられたヒントですから、輝きを放つ可能性を秘めています。没にするのではなく、そこから発展させて大きく膨らませてください。肉付けをする、工夫を加える、新掘りをする、などなど。大きく膨らませていけば素晴らしいアイデアに化けます。平凡なアイデアが秀逸なアイデアに大化けする可能性もゼロではありません。平凡なアイデアだからといって、軽率に扱わないことです。神様から与えられたヒントを大切にしましょう。神様からのヒントを大切にする人は素晴らしいアイデアに恵まれるのです。平凡なアイデアは没にするのではなく大きく膨らませていく。奇跡の神様に愛される30の方法。その14。勝ち目がない戦いに挑むこともあっていい。そこに意味があれば挑む価値がある。勝ち目がない戦いに挑むのは愚かなことでしょうか。必ず負けると分かっている試合をすることが愚かなことでしょうか。いいえ、愚かなことではありません。そこに意味があればいいのです。100% 勝てないと分かっていても、そこに意味があれば挑む価値があります。遥か格上の相手と戦ったところで、実際は全く歯が立たないでしょう。子供が大人と戦うような展開になるはずです。一方的な試合になり、完膚なきまでに打ちのめされるに違いありません。それでも意味があればいいのです。遥か格上の相手はいわばお手本です。洗練されたプレーを目の当たりにすることで、動き方や取り組む姿勢など得られることがあるでしょう。直接対戦することでトップレベルがどういったものなのかよくわかります。時に私たちは勝ち目がなくても戦いに挑まなければいけない時もあります。家族のためであったり、愛する者のためであったり、自らのプライドを貫くためであったりです。自らの威信をかけて戦う時もあります。自分のレベルに合った人だけが対戦相手ではありません。レベルが全く違う格上の相手であっても、そこに意味があれば戦わせていただきましょう。練習試合でも親善試合でもいいのです。ボロボロの負け方をしてもいい。大敗の中から得られることがあります。絶対勝てないのにどうして戦うの?と聞かれたら、成長のため、将来のため、大切な人を守るため、と答えればいい。そこに意味があれば挑む価値があるのです。勝ち目がない戦いであっても、そこに意味があれば勇敢に挑む。奇跡の神様に愛される30の方法。その15。試合で負けたにもかかわらず嬉しそうな表情をする選手がいた。試合で負けたにもかかわらず嬉しそうな表情をする選手がいました。握り拳を作った両手を大きく突き上げて勝利の喜びを見せています。白い歯を見せて涙を流しながら喜んでいます。審判はなぜ喜んでいるのかと意味がわからず、ポカンと口を開けて見ています。試合内容を知らない人がその様子だけを見れば、勝者と敗者を見間違えるに違いありません。どうしたのでしょうか。自己新記録を出したのです。試合には負けましたが、自己新記録を更新することができました。今までなかなかできなかった自己新記録の更新を達成でき、喜びの涙を流しているのです。どんな試合でも本当の競争相手は自分です。競争相手は敵ではありません。むしろ味方です。競争相手は自己新記録を出すために協力してくれるお手伝いさんです。潜在能力を引き出すためにわざわざ手間暇をかけて手伝ってくれています。相手の協力に報いつつ、自分は自分のことだけに集中しましょう。自分にできるのは常に自分を超えることです。競争相手を間違えていませんか。本当の競争相手は他人ではなく自分です。常に自己新記録を狙っていれば、競争に苦しむことなく生きることができます。自己新記録を追い求めていれば、いずれ世界記録に到達することも不可能ではありません。常に自己新記録を狙って行動する。奇跡の神様に愛される30の方法。その16。多分できないだろうということは、できるかもしれないということ。多分できないだろう、そう思うことがあればチャンスです。悪い方ではなく良い方に考えてください。多分できないだろうということは 100% 不可能というわけではありません。あくまで可能性が低いに過ぎない。少なからず可能性があります。可能性が 0% で不可能が確定しているなら諦めるのもわかります。しかし、わずかでも可能性があるなら話は別です。そこには光があります。多分できないだろうということは、裏を返せばわずかな可能性があると言えます。 多分できないだろう、と思うことがあれば、できるかもしれない、と言い換えてください。これだけで未来に希望が感じられます。もちろん普通に取り組むだけでは残念な結果に終わるでしょうが、本腰を入れれば話は変わるはずです。しっかり頭に汗をかいて知恵を絞ります。すべてを出し切るつもりでベストを尽くすのです。そうすれば実現の可能性がぐっと上がります。回数を重ねるというシンプルな方法があることも忘れないでください。10% の可能性があるとします。10% だけ考えると低い可能性に思えますが、10回のうち1回うまくいくと考えるとどうでしょうか。10回チャレンジするだけと思えば光が見えてくるはずです。1% の可能性であれば100回のうち1回うまくいくと考えることができるはずです。回数は必要であり、体力勝負になるかもしれませんが、そういう前向きな考え方が突破口となることもあります。多分できないだろうと思うことはできるかもしれないということですから、希望を持ってください。人生では悪い方に考えるのではなく、良い方に考えることが大切です。多分できないだろうという心の声が聞こえてきたら、できるかもしれないに言い換え、建設的な未来を描きましょう。多分できないだろうと思うことはできるかもしれないと言い換え、建設的な未来を描く。奇跡の神様に愛される30の方法。その17。死ぬ夢を見たら喜んでいい。命の尊さを再認識する機会にしよう。生きていることに感謝する機会にしよう。最も不吉な夢といえば何でしょうか。何と言っても自分が死ぬ夢でしょう。事故や病気で自分が死んでしまう夢を見て飛び起きたことがあるかもしれません。あるいは誰かに殺される夢を見たこともあるかもしれません。もうダメだ。人生が終わると思った瞬間、パッと目が覚めます。なんだ夢か、とほっとする。汗で全身がびっしょりで心臓の鼓動がバクバクしている。自分が死ぬ夢を見たらなんだか不吉な出来事が起こりそうで不安になるかもしれません。精神的に病んでいるのかなと思ってしまうこともあるでしょう。後味が悪くて朝からモヤモヤするかもしれませんが、ここで大切なことがあります。死ぬ夢を見たら喜んでください。命の尊さを再認識する機会にしましょう。生きていることはなんて素晴らしいのだろう。と生きている実感を味わう機会にするのです。死ぬ夢から目が覚めたら、まず生きていることを喜んでください。ああ、夢でよかった。生きていてよかった。と。夢とはいえ、軽視できません。夢であっても、疑似体験の一つとしてカウントできます。現実さながらのリアル体験ができたでしょう。夢から覚めた瞬間、生きていることがどれだけ素晴らしいことか身に染みるはずです。生きているのは当たり前に感じますが、普通に生きているのはありがたいことです。美味しいものを食べたり、趣味に打ち込んだり、友人とおしゃべりを楽しんだり、できるのも命があるおかげです。旅行に出かけたり、できるのも、仕事や勉強ができるのも、もちろん命があってのこと。生きているからこそ、この世でいろいろなことができます。死ぬ夢を見ると不吉な予感がするかもしれませんが、あくまで夢に過ぎません。悪夢とはいえ、現実になる根拠はないので安心してください。命があるのはありがたいこと。生きているのは素晴らしいこと。死ぬ恐怖と引き換えに生きている感謝が得られます。生きていると大変なこともありますが、それ以上に楽しいこともあります。死ぬ夢を見たら生きている喜びを実感する機会にしましょう。命の尊さをかみしめることで現実の見え方が違って見えるはずです。死ぬ夢が死生観を変えるきっかけになることもあるのです。死ぬ夢を見たら改めて生きている喜びを実感する機会にする。奇跡の神様に愛される30の方法。その18。スーパースターと同じ時代を生きているあなたは運がいい。素晴らしい奇跡に感謝する。世の中にはスーパースターと呼ばれる人たちがいます。スポーツ界のスーパースター、将棋界のスーパースター、映画界のスーパースター、音楽界のスーパースター。スーパースターには国民的な人気、世界的な人気があります。素晴らしい記録を樹立したり、前代未聞の偉業を成し遂げたり、です。世の中に明るい影響を与え、世間を大いに盛り上げてくれます。今後の活躍が楽しみ。次はどんな活躍を見せてくれるのだろう、をワクワクさせてくれますね。スーパースターが活躍するニュースを見るたびに元気や勇気をもらえます。今この瞬間も素晴らしい記録を打ち立て、世間を明るくしているかもしれません。スーパースターの活躍ぶりに感動するばかりですが、ここで一つ気づいてほしいことがあります。スーパースターと同じ時代を生きているあなたは運がいい、ということです。想像してみてください。生まれた時代がずれていれば、リアルタイムでスーパースターの活躍を楽しめません。あなたがもっと遅い時代に生まれていれば、過去のスーパースターとして知るだけで終わっていたでしょう。あなたがもっと早い時代に生まれていれば、そもそも知ることすらなかったでしょう。リアルタイムでスーパースターの活躍を見ることができるのは、同じ時代を生きているからです。スーパースターと同じ時代を生きられることは、本当に運がいいことです。あなたとスーパースターには、同じ時代を生きているという共通点があります。スーパースターと同じ時代を生きているから、リアルタイムで大活躍を楽しめます。歴史を塗り替える瞬間に出会えます。世界的アーティストの生ライブコンサートを楽しんでいるようなものです。単なる偶然に思うかもしれませんが、最高に運がいいのは間違いありません。 あのスーパースターと同じ時代を生きているなんて、私はなんて幸せなのだろう。スーパースターと同じ時代を生きていることに喜びを感じてください。この時代に産んでくれた親にも感謝してください。たまたま同じ時代に生まれただけで最高に運がいい。素晴らしい奇跡に感謝しましょう。スーパースターと同じ時代を生きている奇跡に気づく。奇跡の神様に愛される30の方法。その19。簡単な問題だからといって油断してはいけない。それは神様からの引っ掛け問題だ。学校の試験ではやけに簡単な問題と遭遇することがあります。普通の簡単ではなく驚くほど簡単というレベルの試験問題です。簡単じゃないか。サービス問題なのだろう。ラッキー。簡単な問題に喜ぶ人も多いでしょう。しかし簡単と決めつけるのは早い。深く考えることなくさっと回答用紙に書き込みたくなりますが、ここには落とし穴があります。大抵この手のパターンは引っ掛け問題です。簡単と見せかけることで試験者を油断させ引っ掛ける狙いがあります。時々試験ではこういう引っ掛け問題が出題され惑わされることがありますね。難しい問題がある中、急に簡単な問題が混じっているとますます不自然に感じられます。試験慣れしている人であれば、妙に簡単な問題イコール怪しいと直感が働くようになります。簡単すぎる問題があればさっと回答するのではありません。もう一度問題文をよく読み、何か見落としていることがないかしっかり確認することが大切です。なるほど、こういう裏があったのか。危ないところだった。見落とし部分が見つかるに違いありません。試験慣れしている人であれば、簡単すぎる問題には要注意ということを感覚的に分かっているのではないでしょうか。これは試験に限った話ではありません。人生においても起こることです。ある時あなたの目の前に簡単すぎる問題が現れるかもしれません。なんだ、簡単だね。すぐできるね。簡単な問題だからといって油断してはいけません。さっさと処理したくなるかもしれませんが、要注意です。それは神様からの引っ掛け問題です。深く考えることなく取り組むと思いもよらないエラーを引き起こすことになるでしょう。後になってまんまとやられた。と後悔することになるのがオチです。簡単すぎる問題があれば喜ぶのではありません。引っ掛け問題ではないか。何か見落としていることはないかと考えてください。じっくり問題と向き合って本当にこれでいいのかもう一度よく確認してみてください。仕事の裏を読んだり相手の意図を考えたりです。よく確認してみると、おや。と思うところが見つかるかもしれません。引っ掛け問題に引っかかってはいけません。簡単すぎる問題には要注意という感覚を試験だけでなく人生にも生かしてください。引っ掛け問題に強い人は人生でもうまくいくのです。試験も人生も簡単すぎる問題には注意する。奇跡の神様に愛される30の方法。その20。落とし物を届ける人は自分が落とし物をした時神様が助けてくれる。ある時落とし物を見つけることがあります。道端であったり、お店やトイレの中であったりします。落とし物を見つけたとき、どうしますか？そのまま放っておくのも悪くないでしょう。自分のものではないのですから、放置していても問題ありません。しかし、できることなら、きちんと拾って届けることをお勧めします。いざ、自分が落とし物をしたとき、神様が味方をしてくれるからです。あなたの行動を見ている存在とは？街で落とし物を見つけたら、交番に届けましょう。お店の中で落とし物を見つけたら、お店の人に届けましょう。誰も見ていないようですが、実はきちんと見ている存在がいます。神様です。神様はいつでもどこでもあなたをきちんと見ています。落とし物を拾って届ければ、神様がにっこりうなずいてくれます。素晴らしいね。いいことをしたね。きっと相手に喜ばれるよ。あなたの良識と行動力を褒めたたえるでしょう。すると神様はあなたの味方になってくれます。自分が落とし物をしたとき、神様が探し物を見つける手助けをしてくれ、きちんと戻ってくるのです。よこしまな考えが浮かんでもしっかり振り払うこと。落とし物を見つけたら、いつか自分が落とし物をしたときのためにも、きちんと届けましょう。たとえお金やお財布を拾ったとしても、心がけることは同じです。自分の良心が試される瞬間です。よこしまな考えが浮かんでもしっかり振り払いましょう。自分の良心に従って、正しい行いをするだけです。ちょっとしたボランティア活動と思えばいい。届ける手間暇は少しかかりますが、少なくとも社会的に良い行いであるのは間違いありません。ないことに気づいた本人はきちんと探し物が見つかってほっとするでしょう。落とし物を拾ったら神様が見ていると考え、きちんと届ける。奇跡の神様に愛される30の方法。その21。あの時は子供だったと思うのはそれだけ大人に成長した証拠。大人になってから昔を振り返ったとき、当時の未熟な自分に気づかされることがあります。マナーを知らなくて恥をかいたことがあるでしょう。 一時の感情に流され判断を誤ったことがあるでしょう。若さの勢いで無分別な行いに走ったことがあるでしょう。自我が強かったり、精神的に未熟だったり、社会常識が足りなかったり、感情のコントロールが下手だったり、などなど。当時はそれが正しいと思っていても、後から振り返ると、間違っていた、と悔やむことがあるでしょう。その時は真剣に振る舞っているつもりでも、客観的に見ると、空回りということがあります。未熟な時期は、未熟なことすら気づけません。何が良くて何が悪いのか、区別したくてもできないことが多い。大人になってから昔を振り返ると、あの時は、子供だった、を赤面することがあるものです。ここで気づいてほしいことがあります。あの時は子供だったと思うのはそれだけ大人に成長した証拠です。確かに当時は未熟だったかもしれませんが少なくとも当時より大人に成長できているということ。より大人に成長できていることは喜ばしいことです。大切なのは今の成長を喜ぶことです。子供だった過去を悔やむのではありません。昔の未熟な自分を恥じるより成長した今の自分を喜びましょう。あの時は子供だったと思うことがたくさんあればそれだけ多くの点で大人に成長したと言えます。自分の成長に気づけば自分に自信がつきます。忘れてならないのはこれからも成長は続くということです。成長は今ここで終わるのではありません。今後ともずっと続きます。もちろんぼーっとしていては変わりませんがきちんと自己研鑽を積んでいけばまだまだこれからも成長の連続です。今すっかり成長したつもりでも数十年後に振り返るとあの時は子供だったと思うことになるはずです。これは仕方ありません。むしろそれでいいのです。どんどん成長を続けていれば、過去を振り返るたびに、あの時は子供だったの繰り返しになります。大切なのは、引き続き自己研鑽を積んでいくことです。10年後、20年後に振り返ったとき、少しでも恥が小さくなるよう、今を真剣に生き、引き続き自己研鑽を積んでいきましょう。恥をゼロにすることはできませんが、減らすことならできるはずです。成長を続ける限り、過去を振り返ると、自分の未熟さに気づかされますが、それを良しとすることです。今ここで成長を止めるのではなく、これからも成長を続けていきましょう。肉体面の衰えは年齢に関係しますが、精神面や人間性の成長は年齢に関係しません。過去を振り返って恥じることがあるのは、きちんと成長の階段を登っている証拠なのです。昔の未熟な自分を恥じるより、成長した今の自分を喜ぶ。奇跡の神様に愛される30の方法。その22。問題が発生したとき、トラブルと考えない。与えられた試練と考える。問題が発生したときトラブルと思ってはいけません。トラブルだと思うから大変だと焦ってしまい強く動揺してしまいます。頭がいっぱいになって急に余裕が失われます。パニックに陥ることも少なくありません。トラブルという言葉には悪いことあってはならないことといったネガティブなニュアンスがあるため拒否反応が出ます。わざわざ自分で自分の首を絞めているようなもの。ストレスを強く感じてしまうため、やる気が起きなかったり、逃げたい気持ちに駆り立てられたりするのです。トラブルが発生したら、与えられた試練、と考えるのです。与えられた試練と思えば、必要なチャレンジ、という認識に変わり、トラブル解決のモチベーションが、ぐっと、高まります。意識になります。感覚に変わります。やりがいが感じられるため、強いストレスを感じても、よし、立ち向かっていこう。という意気込みが生まれます。進んで立ち向かうべきだ。という意気込みが生まれます。頑張る力が湧いて耐える気持ちも強くなるのです。気づけば前のめりの姿勢になっているでしょう。自分にとって必要なことに感じられるためとなります。今の自分に必要な課題という認識になるため。人生のあらゆる問題はすべて与えられた試練です。今の自分に必要なことなので喜んで取り組ませていただきましょう。物事の捉え方を変えるだけで世の中の見え方が変わり違った景色が見えてきます。天から与えられた試練に無駄はありません。それはベストタイミングであり何度も程よいはずです。難しく感じるかもしれませんがちょっと気合を入れて立ち向かえばきっと乗り越えられるでしょう。不可能ではないはずです。のはこらこそ取り組みがいが生まれます。試練に取り組むことで自分の課題をあぶり出すきっかけにもなります。トラブルが発生したら与えられた試練として喜んで立ち向かいましょう。すべてのトラブルは成長の糧となります。大変であればあるほど自分のためになります。与えられた試練と思えばありがたい気持ちさえ湧いてくるから不思議です。与えられた試練と考える人は必ず乗り越えられます。トラブルが発生したときは与えられた試練と考える。奇跡の神様に愛される30の方法。その23。どんなに長いトンネルも前進を続けていればいつか抜ける時がやってくる。若いうちに経験しておきたいのは長いトンネルです。長いトンネルの中にいるときは本当に不安でたまりません。不安に押しつぶされそうな日々が続くでしょう。必死にもがいているにもかかわらず、なかなか思うようにいきません。迷子になっているような感覚に陥ります。ずっと暗闇が続いていると、なかなか希望が持てなくなってきます。 思い返したくないような出来事も少なくないはずです。長いトンネルにいると、とてつもない不安が襲ってきます。永遠に続くような気がしてめいってしまいます。いくら進んでも出口の光が見えないと死ぬまで一生トンネルの中にいるのではないか、と絶望感を覚えるのです。しかし、どんなに長いトンネルも必ずいつか抜ける時がやってきます。出口のないトンネルはないように、人生の長いトンネルもいつかは出口の光が見え抜ける日がやってきます。時間はかかるかもしれませんが、必ずいつか出口があるのです。長いトンネルは一概に悪いものではない。ひとたびトンネルから抜け出せば、状況も感じ方も一転します。明るい世界が広がって、人生のステージが変わったことがわかります。長いトンネルは過去のものとなり、良い思い出と変わるのです。長いトンネルと聞くとネガティブに捉える人がいますが、一概に悪いものではありません。長いトンネルを経験することで、抜け出した後は価値観が一転します。何でも幸せや感謝を感じます。普通のことや当たり前のことでも恵まれていると感じて感謝の念を覚えるのです。大変なことがあっても、あの時の長いトンネルに比べれば、と思うことで粘り強さが養われます。トンネルが長い分だけ抜け出した後は大きく飛躍します。長いトンネルにいる時間は辛くて苦しいですが、大切にしてください。辛くて苦しいほど後から良い思い出となります。たっぷり苦しさを味わった分だけ抜け出した時の解放感は最高です。前進だけは続ける。大切なことは前進を続けることです。なかなか出口が見えなくても、どれだけ暗い闇の中にいても足を止めることだけはやめないでください。出口のあるトンネルも前進をやめたら抜け出せなくなります。前進をしていれば必ずいつか抜け出せます。見えない出口に向かって進んでいればいつか出口が見えてきます。それだけのことです。一歩でも二歩でもいいので少しずつ前進していきましょう。張ってでもいいので前に進み続けることです。どんなに長いトンネルも前進を続けていればいつか抜ける時がやってくるのです。長いトンネルにいる時間を大切にする。どんなに真っ暗な闇でも前進だけは続ける。奇跡の神様に愛される30の方法。その24。祈ってばかりでは明るい未来はやってこない。祈るのはやるべきことをすべてやってからするもの。行動も何もしないで祈ってばかりの人がいます。成績が上がりますように。試合で勝てますように。素敵な出会いがありますように。もちろん祈ることが悪いわけではありません。祈ることで心が落ち着いたり、前向きな気持ちになれたりすることがあるでしょう。きちんと具体的なアクションを起こしつつ、その上で祈るのであれば、まだいいのです。しかし、問題なのは、行動も何もしないで祈っているだけ、というケースです。残念ですが、祈ってばかりでは、現実は変わりません。不毛な時間が過ぎるばかりで、明るい未来もやってきません。現実を変えるのは、一にも二にも、行動、です。成績が上がりますように、と祈っているだけでは、成績は上がりません。成績を上げるためには、まず勉強に打ち込むことが必要です。勉強するから成績が上がり、成績が上がるから試験に合格できます。試合で勝てますように、と祈っているだけでは試合には勝てません。試合に勝つためには、まずしっかり練習を積み重ねて実力をつけることです。練習の数をこなして上達するから強くなることができ、実力があるから勝利を手にできます。素敵な出会いがありますように、と祈っているだけでは出会いはありません。出会うためには出会いの場に足を運ぶことが必要です。必ず運命の人と出会えるとは限りませんが、少なくともじっとしているよりは可能性があります。祈る暇があれば、まず行動することです。祈る時間はなくてもいいのです。現実的な話で言うと、祈る時間がゼロでも、きちんと勉強ができていれば合格します。しっかり練習して実力が身についていれば試合には勝てます。きちんと出会いの場に足を運んでいれば誰かと出会えます。現実を変えるのは行動しかありません。具体的なアクションに取り組み、足と手をたくさん動かしていくことです。やるべきことをすべてやった上で祈るのなら、素晴らしい未来がやってくるでしょう。祈るのはやるべきことをすべてやってからするものなのです。祈る暇があれば、まず行動する。奇跡の神様に愛される30の方法。その25。一方的な自己紹介になっていないか。自己紹介には自己紹介を返すのがマナー。ある時あなたは初対面の人から自己紹介をされました。はじめまして。〇〇と言います。よろしくお願いします。1対1の場面で自己紹介をされたとき、どんなリアクションをしていますか？はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こうした返事で終わらせていないでしょうか？丁寧な返事に思うかもしれません。至って普通で問題ないように思えますが、実は NG ポイントがあります。よろしくお願いしますという返事だけは物足りない。一方的な自己紹介になっているのです。おそらく相手はモヤモヤした気持ちになっているでしょう。相手は心の中で名前がわからない、自己紹介を返してくれないのだろうか、と思っているはずです。名乗れないような事情でもあるのだろうか、と不信感を覚え余計な邪推を巡らせているかもしれません。 自己紹介でつまずくと第一印象に影響します。これはプライベートで起こりがちです。ビジネスでは名刺交換をするのでお互いの名前がわかります。一方プライベートでは基本的に名刺交換がないため自己紹介をされたらそのまま終わりになるケースがあります。いつの間にか一方的な自己紹介で終わってしまうケースがあるのです。自己紹介には自己紹介を返すのがマナーです。相手から自己紹介をされたらこちらも自己紹介を返しましょう。初めまして〇〇と言います。よろしくお願いしますと返すだけです。名前はフルネームが基本です。自己紹介に自己紹介で返すのは自己開示の一つです。自己紹介も朝の挨拶と同様先手を心がけたい。出会ったらこちらから先に自己紹介です。相手も自己紹介で返してくれるはずです。お互いの名前がわかることでスムーズに知り合えます。初対面の印象が良くなって話が弾むのです。自己紹介をされたら自分も自己紹介で返す。奇跡の神様に愛される30の方法。その26。好きなことでお金を稼げたら幸せ。好きなことでお金を稼げなくても幸せ。好きなことでお金を稼げるなら素晴らしいことです。好きなことができ、その上お金までもらえるのですから文句のつけようがありません。これ以上幸せなことはないでしょう。こんなうまい話があっていいのか、と思うはずです。夢のような話で信じられないかもしれませんが、好きなことでお金を稼ぎながら生きていくことは可能です。世の中には好きなことでお金を稼いでいる人たちがいます。もちろん簡単なことではなく人一倍の努力が必要ですが、そういう生き方もあります。好きなことを仕事にすることで趣味を超えた働き方が可能になります。仕事もプライベートも充実するのでバラ色の人生となります。しかし本当のことを言うとお金が稼げなくてもいいのです。好きなことができてさえいればお金を稼げなくても幸せです。お金を失う一方であっても構わない。好きなことができているからです。好きなことができればお金を得ようと失おうと楽しみや喜びが得られます。大きな満足感と充実感が得られます。好きなことができている時点で幸せの条件を満たしているのです。お金を稼げるかどうかにこだわってはいけません。お金が基準になると心が曇ってしまい、自分の正直な気持ち、自分らしい生き方が見えなくなります。一番大切なことは好きなことができているかどうかです。好きなことさえできていれば稼げても稼げなくても幸せです。お金を失う一方であっても幸せことなのです。お金を稼げるかどうかに関わらず好きなことに打ち込むことを大切にする。奇跡の神様に愛される30の方法。その27。どれだけ自信がなくても胸を張るくらいならできるはずだ。重要な場面では胸を張ってください。目線は前を向き、少し両肩を引いて背中を反らせ胸を張り出すポーズをとります。プレゼンの時は胸を張りましょう。大切な試合に臨む時も胸を張りましょう。好きな人に愛の告白する時も胸を張りましょう。会議で発言するときも、難しい相手と交渉するときも、胸を張ってください。自信がなくてもいいのです。自信がないのに胸を張るなんてできない、と思うかもしれませんが、それは思い込みです。演技でも、虚勢でもいいのです。どれだけ自信がなくても、胸を張るくらいならできるはずです。人間とは不思議なもので、見た目から印象を受ける部分があります。胸を張ると、自信のある姿となり、かっこよくなります。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱した、メラビアンの法則があります。これは人とコミュニケーションを取る際、言語、聴覚、視覚の3つの情報から判断していると仮定し、その割合を示した法則です。メラビアンの法則によると、相手から受ける印象は次の割合とされています。見た目からの視覚情報が 55%、声からの聴覚情報が 38%、話からの言語情報が 7%。この結果を見てわかる通り、見た目からの視覚情報が印象の大部分を占めています。胸を張っているだけで自信のある印象を与えることができるため、物事がスムーズに運びやすくなるのです。胸を張るメリットはこれだけではありません。実際に内面にも胸を張っているだけで自信がみなぎるというポジティブな効果が確認されています。胸を張る姿勢になるとテストステロンの分泌が促されるようになります。テストステロンは男性ホルモンの一種であり、意欲や闘争心を高め人をアグレッシブにさせることが分かっています。この結果、最初は自信がなくても胸を張っているうちにだんだん自信が湧き上がってくるようになります。胸を張るだけでこれだけのメリットが享受できるのですから、心がけておかないと損です。合言葉は自信がない時こそ胸を張るです。重要な場面であればあるほど胸を張ることが欠かせません。演技や虚勢でいいのです。どれだけ自信がなくても胸を張るくらいならできるはずです。自信がない時こそ胸を張りましょう。自信がなくても重要な場面では胸を張る。奇跡の神様に愛される30の方法。その28。どんな成功も自分一人の力と思ってはいけない。どんな成功も自分一人の力と思ってはいけません。どんな成功にも必ず仲間がいて支援者がいます。陰で支える存在がいます。実際は多くの人による支えや応援があります。 手伝ってくれた人たちのおかげです。励ましてくれた人のおかげです。導いてくれた人のおかげです。直接手を貸してもらうことはなくてもいいのです。直接的ではなく、間接的に助けてもらったこともあるはずです。見えるところで支えてくれた人もいれば、陰で支えてくれた人もいるでしょう。優しく見守ってくれる人もいたかもしれません。家族やファンなど、遠くから応援してくれた存在もあるでしょう。たとえ誰にも頼らず自分一人の力で成功したとしても、この考え方は同じです。自分一人の力のように見えるだけであり、実際には多くのサポートが存在しています。人とは限らず本や道具があったおかげということもあります。本や道具のおかげということは、それを生み出した人のおかげでもあります。可愛いペットのおかげで毎日家やされたなら、そのペットも陰で支えてくれた存在の一つということになります。自分一人の力でうまくいったと思うのは傲慢な考えです。これほど恥ずかしいことはありません。自分一人の力でうまくいったと思うと、支えてくれた人は残念に思います。どんな成功も自分一人の力で成し遂げることはありません。成功を自分一人の力と勘違いしていると、後から大きなしっぺ返しを食らうことになります。人望がなくなってしまい、仲間や協力者が離れます。自分一人の力と思ったら、その成功は長続きしません。堕落するのは時間の問題。次から応援されなくなり、近いうちに失敗をすることになるのです。成功したとき、支えてくれた人たちの存在を忘れてはなりません。陰で目立たない存在かもしれませんが、支えのおかげで成功できました。どんな成功も、協力や応援など、支えてくれた人が存在しています。支えてくれた人がいるおかげで、うまくいきました。成功をしたときは、自分一人の力、と考えるのではなく、支えてくれた人のおかげ、と思ってください。支えてくれた人に気づき、きちんと頭を下げ、しっかり感謝を伝えたい。人だけでなく、本や道具にも目を向けることが大切です。支えてくれた人に感謝する人は、次も成功します。成功をしても、自分一人の力と考えるのではなく、支えてくれた人のおかげと考える。奇跡の神様に愛される30の方法。その29。痛い椅子に文句を言うばかりになっていないか。自分にできる対策を取ろう。硬い椅子に文句を言っている人がいます。硬い椅子はお尻が痛くなる。硬い椅子だと落ち着けない。お店によっては硬い椅子であることがあります。硬い椅子はお尻の骨盤に当たって痛みを感じます。ずっと座っているとだんだんお尻が辛くなってきますね。腰痛持ちの人にとっては硬い椅子は拷問に感じることも多いでしょう。硬い椅子は苦手という人も多いのではないでしょうか。しかし、文句を垂れるばかりでは大人げありません。お店の人によっては、硬い椅子しかないところもあって、悩まされるところでしょう。どうしようもない問題に思うかもしれませんが、諦めてはいけません。難しい問題に思えますが、実は単純な話です。硬い椅子に文句を言うのなら、自分ができる対策を取ればいいだけのことです。ここで大切になるのは、自分にできる対策を取るという考え方です。現代社会は、物に恵まれた時代であり、あらゆる種類の悩み解決グッズが存在しています。同じ悩みを抱えている人は自分以外にもたくさんいて、その人たちの悩み解決グッズがすでに販売されています。もちろん、硬い椅子対策のグッズも販売されています。その一つが、携帯用クッションです。折りたたみ式の小さなクッションが販売されています。コンパクトなので持ち運びやすく、価格も手頃です。硬い椅子対策として自分でクッションを携帯しておけば済む話です。これだけのことです。自分にできる対策をすることで問題はあっさり解決します。ブツブツ文句ばかり言うのではありません。自分にできることは何かを考え主体的に取り組んでいくことが大切です。この考え方は硬い椅子に限ったことではありません。何らかの不便があったとき、ブツブツ文句を言うばかりでなく、自分にできることはないか考えてみてください。ちょっと頭を働かせれば自分なりにできることがあるはずです。現代社会には様々な悩み解決グッズが揃っています。悩みがあってもちょっとしたグッズで解決できることが多い。珍しい悩みであってもそのための解決グッズがすでに存在しているものです。ない方を探す方が難しいくらいです。自分にできることはないか考えれば、大抵の不便は解決するのです。不便があったとき、文句を言うばかりではなく、自分にできる対策を取る。奇跡の神様に愛される30の方法。その30。本当に欲しいものなら売り切れでも諦めない。買いたいものがあってお店に行くと、お目当ての商品が売り切れていることがあります。欲しかった靴、カバン、洋服、書籍、小物雑貨、生活用品。この前あったのに今日買いに行ったら売り切れていたということがあるでしょう。ちょっとがっかりする瞬間ですね。前回見た時は同じものがいくつもあって大丈夫だと思っても数日経てば売り切れることがあるもの。自分がいいな、欲しいなと思うものは他の人もいいな、欲しいなと思うもの。特に人気商品は在庫があってもあっという間に売り切れることがあります。ギリギリ間に合わないと人に先を越された感じがあるでしょう。あの時買っておけばよかったと悔やむ瞬間です。さて、この後の行動が大切です。なんだ、売り切れか。 残念だな。そそくさ諦め、のこのこ帰っていないでしょうか。それほど欲しくないものなら仕方ないで済ませるのもありですが、本当に欲しいものなら話は別です。簡単に諦めてはいけません。本当に欲しいものならあなたの意地を見せる場面です。売り切れであれば改めて注文、取り寄せをすればいいのです。売り切れなら仕方ない、ではなく、売り切れなら注文、取り寄せ。売り切れなら仕方ない、ではなく、売り切れなら注文、取り寄せ、という考え方を身につけてください。大半の商品は注文を受け付けてくれるはずです。その店舗では売り切れていても、他店舗であればまだ在庫が残っている可能性があります。お店の人にお願いすれば、他店舗から取り寄せてもらえることがあります。注文や取り寄せに別途費用がかかってもいいのです。お金で解決できるだけ幸いと思ってください。注文や取り寄せをためらう必要はありません。お店にとって売り上げになるのですから、喜んで受け付けてくれるはずです。手に入れるまでに少し時間はかかりますが、ちょっと待てばいいだけです。申し訳ございません。売り切れです、と言われたら間髪入れず、じゃあ注文かお取り寄せをお願いします、と返しましょう。これが諦めない力です。欲しいものを手に入れられるかどうかは幸せになれるかどうかです。小さなことかもしれませんが、こういうところで人生の質に影響します。欲しいものを手に入れればあなたは幸せになれます。欲しいものが売り切れていたときは簡単に諦めるのではなく、注文や取り寄せをお願いする。奇跡の神様に愛される30の方法。まとめ。その1。試合が終了するまで何が何でも諦めない。その2。流れ星への願い事が間に合わなくても見られた幸運を喜ぶ。その3。あらゆるピンチはチャンスに変える。何が何でもチャンスに変える。その4。夢ややりたいことがあれば下手にタイミングを伺うより今すぐ動き出す。その5。運はないものと考え地道に努力していく。その6。アンチに絡まれた時は反論を書くだけ書いて投稿しない。その7。相手のいいところを見つけて褒める。その8。レッテルを貼るのをやめる。その9。八つ当たりされたらストレス解消のお手伝いができたと考える。その10。神様を振り向かせるために努力をする。その11。いつでもどこでも常にネタ探しを意識する。その12。店員さんにクレームを伝えるときは声や言葉遣いに注意して周りへの配慮を心がける。その13。平凡なアイデアはボツにするのではなく大きく膨らませていく。その14。勝ち目がない戦いであってもそこに意味があれば勇敢に挑む。その15。常に自己新記録を狙って行動する。その16。多分できないだろうと思うことはできるかもしれないと言い換え建設的な未来を描く。その17。死ぬ夢を見たら改めて生きている喜びを実感する機会にする。その18。スーパースターと同じ時代を生きている奇跡に気づく。その19。試験も人生も簡単すぎる問題には注意する。その20。落とし物を拾ったら神様が見ていると考えきちんと届ける。その21。昔の未熟な自分を恥じるより成長した今の自分を喜ぶ。その22。トラブルが発生した時は与えられた試練と考える。その23。長いトンネルにいる時間を大切にする。どんなに真っ暗な闇でも前進だけは続ける。その24。祈る暇があればまず行動する。その25。自己紹介をされたら自分も自己紹介で返す。その26。お金を稼げるかどうかに関わらず好きなことに打ち込むことを大切にする。その27。自信がなくても重要な場面では胸を張る。その28。成功をしても自分一人の力と考えるのではなく支えてくれた人のおかげと考える。その29。不便があった時文句を言うばかりではなく自分にできる対策を取る。その30。欲しいものが売り切れていた時は簡単に諦めるのではなく注文や取り寄せをお願いする。